You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、店舗デザインの事務所、株式会社夢や、代表取締役の堤重和さんです。堤さんは、京都市中京区出身の51歳、大阪工業大学建築学科に入学、学費を払うために昼間は働き、夜学に通い、そのハードな生活に心と体が疲れ、ついにドロップアウト。大学を中退して自分探しの旅に出ました。北海道沖縄からヨーロッパ全域を渡り、22歳の時フランスのパリでやりたいことに出会って帰国を決意。24歳でカフェ関連の事業を開始。1984年31歳の時、現在の会社夢屋を設立されました。夢を追い続ける堤さん、その人生の魅力に迫ります。リップアメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは堤重和さんです。こんばんは。
こんばんは。
まず堤さんの会社、株式会社夢屋なんですけれど、どんな店舗をデザインされてるんですか？
うち店舗屋さんなんですけども、はい、まあ、店舗いっぱいありますよね、
うん、
美容室から洋服屋さん、ブティック、
うんうん、
でもうちはね、もう食べるもの、
はい、
専門の飲食店専門のね、会社と言ってもらっていいぐらい、まあ、うち大体ほとんど京都市内なんですけども、うん、やっぱり今町屋ブームで、うん、和風のね、店がどうしても多くなってきますよね、うん、創作料理専門店、うん、そういったタイプの店が多くなってますね。
ちょっとまあ宣伝がてら手掛けられたお店を言っていただくと、
あ、まあ、ポント町界隈では上から中華料理の風南、
はい、
それからちょっと下がって京料理の吉名が、
うん、
また下がって正月庵ですね、創作料理の正月庵、それから京創作料理の三松屋、
はい、
まあ、木屋町界隈ではワデリとかランスエクレメとか、まあ、いろんなのたくさんあります
ね。もうなんか大方堤さんの手が入ってるっていう感じですね。
とんでもないけどね。
言い過ぎかしら。はい、さて、堤さんは京都を中心に400件以上の店舗デザイン手掛けてこられましたが、本当はその自分でカフェお店持ちたかったんですよね。
そうなんですね。私自身高校が伏見工業高校で、それから大阪大学に入ったもんですからね、はい、うんうん、建築やってましたけど、
うん、
実際のところはまあそこで建築家になりたいというビジョンは持ってなかった、
うんうん、
でまあ私の家あんまり豊かな方じゃなかったもんで、
うん、
自分で働きながら、
はい、
夜学へ行って、
うん、
そして勉強してアルバイトして、その繰り返し、うん、結構ねもう疲れてきましたね、
はい、
でもなんていうんですか、何のためにこう生きてるのかなってね、
うん、
ちょっと疲れたんですよね。そしてもうドロップアウトしてしまいまして、まあいろんなとこ行ってみたいなと、
はい、
北は北海道、レモン島から沖縄
は
果てるまで、
はい、
でも答えが出ないからヨーロッパへ行って、
うん、
でいろんな外国、お金を稼いでアルバイトして、
うん、
そしていろんな勉強しながらね、旅行してたんです。
なんかまあその生活をですね、こう今で言うとちょっとフリーターとかとは違って、当時はこれをヒッピーと言ったということ
で。そうですね、もうヒッピーってね、清水さんも年はね、
すいません、
これ多分みんな知らないと思いますけど ね、
ヒッピー死後ですよね。
で
も堤さんヒッピーだったということで。
そうそうそ
うそう、ヒッピーってまあどういうもんなんでしょうかね、今の若い方に分かるように言うと。
まあまあね、見た目はねジーパン履いて、
はい、
そして今は髪の毛ないですけどね、
うん、
昔は肩まで髪の毛垂らしてい かにもその女の子にモテようというようなでスタイルっていうのがね、独特にあったんですよね。
でそのヒッピースタイルでこううろうろうろうろジプシーのようにこう漂ってらっしゃるんですかね。そんな堤さんなんですけども、まあ、このカフェとの出会いっていうのはどこの国どこの町なんでしょうか。
まあいろんなところでそのアルバイトをしてたんですけども、
うんうん、
まあ、その中でこう、 ちょっとパリに行った時期あったんですよね、うんうん、そのパリの休みの日だったかな、うん、旅行中の中間でね、うん、リュクセンブルク公園っていうところに遊びに行って、はい、秋のね綺麗な時でしたよ。でその秋の綺麗な景色の公園の中で小さなカフェテラスがね、うん、ありましてね、このカフェテラスのオーナーになりたいなーってね
思ったんですか。
思ったんですよ。でまあそれは、うん、でもねそれね自分にでもできそうなぐらいのね小さな夢、
うんうんうん、
もうできる、これぐらいだと俺でもできるじゃないかなっていうねそれぐらいなんですけどね、はい、でもまあそれに助かって、はい、うん、日本に帰ろうと。
あ、帰国を決意された。
そうです、
ね、はい、日本に帰られた時何歳だったんですか。
22歳ですね。
22歳、まだ若いですよね。これからですがさ、はい、帰国されてまず何から始められたんでしょうか。
まずそれはコーヒー屋さんで、うん、コーヒーのことを覚えて、うん、その次は自分で店をやりたくてもお金がない、うんうんうん、お金がないから工務店に入って自分で店を作ろうと
日曜大工
そうそうそうそうそう、そのノリでね自分で店を作ろうとして工務店に入って、はい、うん、そしてまあある程度ちょっと覚えたかなと思ったんで、うん、もう自分でやり始めようと、うん、というのはお金がないですからね、うん、工務店で働いてもたまんないでしょ、うん、ですからもう自分で自営独立してね、うん、自営しだしたんですよね、
うん、カフェするつもりがカフェを作る方を始めてしまってずっと来ているみたいな。
そうですよ。
へえ、そうなんですか。じゃあかれこれもう創業何年になるんですか。
もう30年弱、27、8年弱ですね。
すごいですね。
あ、その間にはカフェもやりましたよ。
カフェもやられたんですか。
一応やりましたよ。潰れたけどね。
わかりました。じゃあそれはまた後半お話伺うことにいたしまして、ここで自分探しの旅に出た堤さんがギリシャのクレタ島で聞いた思い出の曲をおかけいたします。ビートルズでイエスタディ。今日のゲストは株式会社夢や代表取締役の堤重和さんです。堤さん、この曲を聴いていかがですか。
思い出しますね。旅行中、ね、ヒッピーのね発祥の地というねところがね、はい、クレタ島、ギリシャクレタ島にあるんですよ。
ここヒッピー発祥の町なんですか。
言われてるんですけどね。サンセバチアニコラウスっていうね小さな町なんですよ。でまあ私もヒッピーだから行ってみようと思ってね、うん、それからヌーディスト村がある、はい、ということはと思ってね行ってみたんですよね、
はい、
ところがもうすごい田舎でね、日本人もいないし、まあ外人も少ない、
うんうん、
地元の方が非常に多かった、はい、30年前ですよ。30年前ね、
はいはい、
でも私もその日本人一人でね、英語を話す人もいないし、もし英語を話しても心の通い合う英語っていうのは僕自身ができないですからね、
はいはい、
だからものすごくね1週間経ったらね、もう寂しくてね死にそうになったんですよそしてその湾岸にある小さなカフェテリアでね、コーヒーを頼んで、
はい、
でまあボケーってしてたんですよね、そうするとね、このイエスタデイという曲がねかかってきたんですよね、ラテン系っていうのはスペインの南のソルタデスでもこの辺でもそうなんですけど、日本の演歌みたいな曲なんですよ。結構日本人知らない、ところがね私の知ってる曲がね、イエスタデイかかった時にね、何かね涙出てきたんですよね。でこれねきっとね自分は存在しなかったからだと思う、その町に。周りにそのギリシャ人ばっかり、そして外人ばっかり、で誰も喋る人がいない、で自分の存在がないわけですね。その存在がないところで僕はこの曲を知ってるだけなんだけど、でも逆にイエスタデイが僕のことを知ってくれているっていうね、この何か知るっていうことがね、すごいこうなんか愛されてるっていう感じしたんですよね極端に思うかも分かんないけど、でその時にその多分この曲のを聴いてる時の環境を思い出してるんじゃなくてね、何か交流がちょっとあったんですよ。でその時に、ね、ちょっとびっくりして、
はい、
ちょっと嬉しい涙と寂しい涙と、あの時は大変でしたわ。
そうですか。まあ堤さんのお話ってこうね、ドラマチックですよね生き方もそうなんですけれども、さて、23歳、22歳で帰国されてコーヒーの勉強をされて、で店舗作りを覚えるために工務店に入った堤さんなんですけど、もうめっちゃ独立が早いってことですよね、これは。
そうですね、 私は子供の時に貧しかったせいかね、はい、まあ親父が事業で失敗しまして、はい、本当はいいとこですごい儲けたんですけども、うん、儲けるとポン途中で遊ぶようになると、で、アル中になりましたね。
お父さんじゃ、お父さん自身もちょっとドラマチックというか、大金持ちから、まあね、転落して。
ですから、私は町の中のええとこのボンボンっていうようなね、地域に住んでるにもかかわらず、うん、まあ、私とこの家だけは生活保護を受けてるっていうのでね、やっぱりこう、なんていうんですか、お金に苦労したくなかった。だから余計独立早かったんだと思いますよ。だからね、もう高校時代からね、アルバイトしておりましてね、うんうん、まあ高校時代ガソリンスタンドでアルバイトして、うん、一番初めに買ったのはね、お袋に洗濯機をプレゼントしたっていうのをね、覚えてますよ。それほどお金がなかったようなね、生活だったんです。だから独立心がね、旺盛だったんですよね。
そっか、じゃあお母様に最初に洗濯機を買って差し上げて喜んでおられましたか。
だと思いますよ。くるくるくるくる回しやつね、絞るやつね。あ、すごい時代だね、でもね。
そうですね、30年前ですからね。
いや、もっとですよ。それは高校ですから。はい。
わかりました。さて、来週もですね、堤さんにはスタジオにお越しいただきますが、その独立後のお話はその時に伺いことにしまして、最後にですね、堤さん、今、若い方で、やっぱり自分探しをされてる方、それからご高齢になってもやっぱり自分探しをされてる方いらっしゃると思うんですよ。そういった皆さんに一言お願いします。
そうですね、まあ、若い人には、まあ、探さんでってそれからなんていうんですかな、今与えられてる環境に、うん、前向きに行動していたらね、いつか出会うんですよ、
うん、
でその出会ったものをね、やっていれば時が来た時に、うん、と思うぐらい、うん、そのいいものに出会うんじゃないですかね。それから年いった人、うん、私も50なんですけども、うん、そういう人にはやっぱり人生の最後の宿を明確にしてほしいなと、
うんうん、
今私もそんなね、第二の思春期を歩んでおりますから。
わかりました。第二の思春期、なんかもうこれから青春という感じの堤さんなんですけれども、今日のラジオレターは堤さんから昨年亡くなられたお父様へお手紙をお届けいたしますが、このあたりで堤さんとはお別れしたいと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
天国の父へ。冬の晴れた日曜日、鴨川公園に多くの人が集まっていた。タコがたくさん上がっていて、少し冷たい風が気持ちよかった。お父さんたちが子供たちに一生懸命走り回ってタコ揚げを教えていた。紐を引っ張ると風を感じてタコはぐいっと上がっていく。子供は嬉しくてお父さんの顔を見上げ、お父さんはしゃがんで嬉しそうにうなずいている。喜んでほしくて愛しているんだな。いつの間にか20年も前のこと、私もこのお父さんの一人だった。ただ子供に喜んでもらいたくてたこ揚げを教えて遊んでいた。やり方や方法は違ったかもしれないけれど、私もそのように愛されたのだ。ある中で家族にいっぱい迷惑をかけた大変な親父だったけれど、いっぱいの愛、ありがとう。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週も引き続き株式会社夢や代表取締役の堤重和さんにスタジオにお越しいただき、今日のお話の続きをお聞きします。京都の街で魅力ある店舗デザインを手掛ける夢やその魅力に迫ります。それではまた来週。 VIP アメージングインタビュー、この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。